高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。今度ですね、うちのおじさんがスカイプを使うと言い出しまして、娘さんがね、海外青年協力隊でちょっととある国に行っておりまして、
へ
えー、でまあで、なんか、スカなんとかって言うんだけど、とか言われて、スカなんとかだっけ、あ、それスカイプねとか言って、電話が、テレビ電話できるんやな、とか言われて、
うん、
できるよ、とか、じゃあ今度セッティングしに来てくれ、とか言われて、
うん、
今度行くんですけど、
うん、
セッティングしに行くのはいいんですけど、
うん、
誰と話したらいいんだろうっていう。娘さんね、呼び出すわけいかないし、私の iPhone に来るかどうかでやったらいいんですかね、ああいうのはね。
そうだ。あ、でも iPhone だとあれができないね。
テレビ電話です
か？うん。はできなかったと思う。
ああ。まあ、あれですか。
通話はできるでしょう。
通話はできますか。
うんうん。
ただ一つ心配なのがですね、
うん、
そこのおじさんち、回線が繋がるかどうかかも。配信がやばいかもしれないし。
無線 LAN はできてないのぞ。
無線 LAN もはないですし。
ああ、そうなんだ。
ああ、そっか、無線 LAN がないとダメなのか。あ、無線 LAN、どうなんだろう。あ、でもな、どうだったかな。おじさん聞いてたかな。
無線 LAN ができてれば、
あ、そっかそっか。
Wi-Fi でできるよね。
ああ、そっかそっか。
うん、
どうな、線なのかな、ちょっとその辺聞いてみますけど。いや、ソフトバンクの電波自体が通って
ないんだ。
この間どこも通ったらしいっていう聞いてますけど、まあ無事ね、娘さんと、娘さんとっていうか私のいとこですけど、
うん、
会話できるといいなと思います。でもなんかメールしかできないって聞いてたんですけど、スカイプができるってどういうことなんだろうって思いながらですね。
うん。
うん、なんか、
その、いとこさんが、
うん、なんか、ネットカフェでもあんのかなと思いながらですね。
お
うん、なんか、いろんな謎が深まるばかりなんですけど、南米のね、とある国に、この間から行ってるんですけど。
へぇ、
うん、
そうか。
はい、
すごいね。
な
んか、なんだ、高野さんの、
はい、
近辺なんでしょ？
近辺ですね。
そこからいきなり南米ですかって感じがしない。
うん、まあでもね、協力隊にまず参加するって言った時点でどこに行くか分かんないですもんね。
まあそうだよね、うん、でもすごいね、
なんかね、すごい積極的な、なんですけど、頑張ってほしいなと思います。
そうですね、
なんかね、うん、なんかバケツ一杯の水でお風呂入んなきゃいけないのとかって聞きましたね。
ああ、そうなんだ。
うんうんうん。慣れたら大丈夫とか言ってます。言ってたらしいですけど。
じゃあ今度、スカイプでゲスト出演してもらえば。
ねえ、なんか頼んでみようかしら。
スカイプできる
か。でもおばさんがこんな番組やってること自体知らないと思うので
。そうなんだ。
まずはそれの告知をしなきゃいけないかな。
なるほどね、
はい。
まあでも、そういうところでは大活躍でするだろうね。相手の方が使える環境だったら。は
い、そうですよね。うん、まあ、
でも、親御さんも心配だろうね。
心配だと思いますけどね。うん。
ぜひスカイプで、こう、なんか顔を見てお話ができたら少し。
ねえ、そう一安心だと思うんですよね。
ね。
うん、顔焼けたなとかね、いろいろそういうディティールが分かるだけでもね、随分違うと思うんで。でも、だから頑張ってスカイプね、繋げてあげようと思うんですけど、さてどうなることやら。
ソフトバンクの回線がないのは痛いね。
ちょっと、どうなんだろう。でも、母親にはね、そこに行ってる母親には、ね、多分電話が、メールは繋がったんで、あ、でも回線はどうなんだろう。おじさんに電話する携帯は繋がるんだけどな。どうなんだろう。いろいろ。
前もって日にちが分かってたらば、受けてあげるよ。
ああ、はいはい。わかりました。なんとか、まあでも昼間だと思うんですけど。あさってかな。
大丈夫かもしれないけど。まあ、それは後ほどあれするとして。はい。半助です。私は、まあ、なんか、いろいろとバタバタとしております。二つ、 ようやくサイトお仕事とあとはママさんとこのチームもねやらせてもらってて、はい、そうだこの番組で宣伝させてもらおう、チームまんまという、はい、クリラジの方でねお世話になってます、はい、方のホームページをようやくオープンしまして、うん、で、そのチームまんまが主催するイベントが、開催されます、
イベントがすごいですね目白押しですね
そうなん目白押しなのよ、うん、その11月の21日だったかな、はい、が、まあ、まず、クリラジのイベントでは
い、
お台場のカルチャーカルチャーでありまして、2週間後の12月5日に、スクランブルのイベントが、
はい、
同じくお台場のカルチャーカルチャーって知ってるじゃん
常連じゃないですかそれ
連チャンでまあ、ありまして
なんか先週も来てたよあの人たちみたいな
そうだね、でその後、
はい、
12月11日土曜日と12日日曜日
なんと連日
に、チームまんまの方で、イベントがありまして宇都宮ブリッツェンというね、栗村さんという、まあ、自転車好きな人だったら、はい、有名な、
はい
方がいらっしゃるんですけど、
うん
あれだよサッシャさんと一緒に解説とかしてる人
も、すげえ
そこに驚くか
おおすげえ
っていうあのなんだっけツールドフランスの解説、
ま
あ、ジェイスポーツさんで、
はいはい
ツールドフランス中継してるんですけど、サッシャさんとゴールデンコンビって言われてる、
すごい、
まあ、方なんですがその方が監督をされてるチームと、はい、宇都宮のブリッツェンのチームがありまして、
はい
私もねあの元宮田の柿沼さんっていう選手とか、はい中村選手とか、まあ、ちょっと縁が深いというかね、いろいろと長くさせていただいている選手とかが多いでまんまさんでいうと、地元の奈良に辻選手という選手も在籍しているチームなので、
はい
そのチームをお呼びして、一緒に走っていただいたりパーティーに参加していただいたり、
すごい、
まあ、そのクリムラさんとか、BGM 来るのかなのトークショーがあったりとかですね盛りだくさん
なんで年末にふさわしいイベントですね
うん、なんか賑やかなイベントになりそう、大体まんまさん自体が賑やかな人なんで、面白いイベントになるんじゃないかと思いますのでこちらの方もリンク貼っといてください
ねえねえあツイッターでね、リツイートしまくりで
よろしくお願いします。
ねえ、サッシャさんがリツイートとかしてくれたらいいのね。
あ、そう、栗村さんつながりでね。
栗村さんのイベントがありますよみたいにね、お知らせしちゃってね。うん、よろしくみたいな。
そういうことだね。はい、ということで、なんかね、イベントタイトルが宇都宮ブリッツェンと琵琶湖ナウ丸。
すごいなんか距離感がすごいイベントですね素人が聞いただけですけど
っていうことになっておりますので、そちらの方もぜひチェックしてみていただければと思います、
はい
はい、ということで、今週は、
はい
瀬戸内芸国際芸術祭2010、
はい、
高野さんが乗り込んできた、
はい
第1弾が先週ね、作品の方のご紹介で、
はい
はい、お届けしましたが、
はい、
あそうねまずはショートしまへんと、ね
はい
ということで作品の方をいろいろご紹介いただきましたが、今週は旅の裏話的な、はい
珍道中編ですね
珍道中編ね
珍道中サイド作品サイドと珍道中サイドに分かれております
っていう形で、いきたいと思いますので今週は珍道中サイド、はい、サイド言いづらいな、はい、ということでお届けしたいと思います、
はい、
ません、ちょっとお尋ねしますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやー、こいつは驚いた。うちのかみさんに言ったらぶったまげますよ。何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いやー、私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、ということで、この珍道中サイドも結構気になされてる方というか、楽しみにされてる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますので、
はい、
どんな感じだったかね、ショートしまへん、
はい、
先にもなんか先週ね、いろいろご紹介いただきましたが、
そうですね、で 今週は、まあ、あの今まで の写真を見て語ろう形式なんですけども、うんうん、あの今回実はですね、うん、写真が新記録達成で40枚ぐらいになっております 。はい。はい。それでですね、うん、あの、これをいちいちこう、ブログにアップしてるとブログが長くなっちゃいますので、
うんうんうん、
ここは一つ、あの、他力本願といいますか、あの、Google さんのお力をお借りしようということでですね、うんうん、あの、私のこの Google のウェブアルバムの方をちょっと公開いたしますので、
うんうん、
ブログにはそっちのリンクを貼っておきますので、そこからご覧いただきたいと思います。
はい。
はい。で、あの、瀬戸芸2010、9月17日と書いてありますので、
うん、
まあ、一つしかアルバムアップされてないと思うんですけど、それをご覧いただきたいと思います。うん、
はい。
はい。で、まあ、まあ、早速、写真からいきたいんですけど、うん、まずですね、1枚目ですね。
うん。
これは、この写真はですね、まあ、家帰ってから撮ったんですけど、
うん、
これ、パスポートの、パスポートはこうなっております。
へー。
はい。まあ、ちょ、サイズとしてはハガキサイズぐらいでしてね。
あ、そんなに大きいの？
ええー。あの、この閉じた段階でハガキサイズぐらいで。
あ、閉じてってこれ開くの？
開くんですね。まあ、次にあるんですけど。
あ、本当だ。
開くと、っていうことなんですけど。
へ
えー。で、まあ、この、これをですね、持って、あの、パスポート持ってる人はこれを、買ってですね、
はいはいはい、
持って、巡るわけなんですね。
これは、なんか、ハンコがいろいろ押してあります、
ね。ええー、これ2枚目、3枚目って逆とハンコが押してありまして、うんうん、2枚目のはですね、
うん、
これ、あの、回ったところでハンコを押してもらえるんですね。
で、
スタンプラリー形式なんですけど、
うんうん、
私が回った段階でこれがスタンプラリーだって気づいてる人はあんまりいなかったんですけど。はい、実はこれね、スタンプラリーで商品がもらえることが先日発表されまして。
うん、あ、そうなの？先日って何、しばらくしてからそういう話になったってこと？
いや、そうじゃなくて、最初からもう商品はあげるっていうことだったんですけど、あまりこう、どういうんでしょう、大々的に宣伝はしてなかったみたいなんですね。
はいはいはいはい、
先日、スタンプラリーの商品が決まりましたという記事が出てまして、1枚目のね、あの写真の下にリンク貼っておきましたけども、
うん、
これですね、スタンプ、この2枚目の見開きを見ていただくと分かりますけど、
うんうん、
100個近く集められるんですね、やろうと思えば。
うんうんうんうん、
で、これ見開きの、左と真ん中が実際の作品の場所で押してもらえる番号で、
うんうん、
右の方はイベントとかですね、
うん、
あとは、まあ、拡大しても見てもらえると分かりますけど、美術館でこう割引を受けた時に押してもらえるとかですね。
あ、なるほど。
そういった形になってますけども。で、これ。
商品すごいね。
そうなんですよ。
ベネッセハウス泊まれるんだ。
泊まれるのがね、あったり。あと、1位はね、あの、川島武さんっていう、
うん、
香川県出身の美術家の版画の 本物がもらえたっていう。
ここ目に入ってなかったっす。一番上はすごいんだ。
そうなんです。一番上もね、本物が、作品がもらえちゃうという。
へ、え、ぇ、ー、
うん。 それとですね、まあ、2番目からはベネッセハウスの宿泊券とかですね、
一回泊まってもらえるよね、
あの年間パスポートとかですね、
あそこ年間パスポートもいいな、
はい、でこのいくつ集めると大きいかと言いますと75個ですつまりあのこの左にあの見開いて左と真ん中を全て集めないと、
うんうんうん、
まずそれで73、でもこれ73よりあると思うんですけど、
うんうん、
それで集めると多分75個ぐらいになると思うんですけども、
うんうん、
これで、応募できます、やっと、そっから抽選なんで、なかなか、
うん、
それを発表されたあたりにツイッター見てますと、
うん、
そんなの無理とか言うのが結構、
うんうんうん、
でもね、集めてる人は結構集めてるみたいですね。
いや、これでもあれだね、競争率っていうか、
かなりね、
確率っていいかもしれないね、回れれば。
かなりいいと思うんです、回れればね。
うんうんうん。
うん、それで、まあ、注意事項としてですね、
うん、
このスタンプはかなり押し忘れます。というのが3枚目でして、
うんうん、
3枚目にまあ、スタンプの見開き押してあるんですけど、
うんうん、
黄色い丸がしてあるかと思うんですけど、
うんうん、
私が押し忘れた場所ですね
そうだよね、だって作品によっては人が誰もいないところで、
いないところもありまして、
うんうん、
そこでは押し忘れてしまいますし、
それは何、うん、置いてあるの、ハンコが
置いてあるんです、もう、作品の、作品札に、うん、縦看板がついてるんですけど、
はいはいはい、
それにスタンプが押し引っ付けてありまして、
うんうん、
それを律儀の方は押していくんですけど、
うん、
私のようにもう先へという人はですね、うん、彼を忘れて、
なるほど、
あんまり集まってないという状況になりますので、
でもこれ全部押してたら結構いい数になってるよね、
すごいと思いますね、
うん
うん、でね、これ見ていただきますと分かりますけど、
うん、
まあ、手島だったら豊かっていう字のね、
短歌、うんうん、
うん、右島だと女だったりですね、
うんうん、下のあれになって
る
んだね、
なってるんですね、でこの右の方だとね、イベントなんかになってるんですけど、そのスタンプはどういう風だったかね、ちょっとわからないんですけど、
おお、そうだね、
うん、あと美術館も県立ミュージアムとかですね、
うん、
東山海里さんの瀬戸内美術館とか、
うん、
で割引が受けられるという、
うん、
素晴らしいパスポートなんですけども、
うんうん、
先日これにね、またね、追加情報がありまして、
うん、
このパスポートで、うん、10月のもう会期終わり近くに手島美術館というね、
うん、
内藤麗さんの作品を展示する新しい美術館がオープンするんですけど、
うんうん、
まあ、それはかなりの混雑が予想されるということで、
はいはい、
この会期中だけではなくて、このパスポートを持ってる人は、
うん、
年内その手島美術館に入れますよというのが発表されました。
へ、すごい。
ね、多分内藤さんの作品なんで、1回に入れる人数とかが制限されちゃうと、
うんうん、
かなり混雑っていうことになるかと思いますんでね、
うんうん、
そういうのの処置だと思うんですけども、
うん、
このパスポートね、会期が終わった後も、まあ、もちろん皆さん記念に取っとくと思うんですけど、
うんうんうん、
絶対ね、これ、失わないように
今年中は役立つよってこと
は、ね、はい、そうです、
う
ん、これ、ね、回ってる時も言われたんですけど、結構なくされる方が多かったみたいで、
うん、ああ、そうなんだ、
うん、教師のところにね、携帯番号とかもちゃんと書いておいた方がいいっていうことで、
なるほどね、
書いてですね、あとはホルダーをね、首からぶら下げるホルダーが売ってまして、うん、私ちょっと欲しかったんですけど、ちょっとなんか買いそびれてしまったんですけど、
うんうんうん、
ちゃんとね、瀬戸内仕様のホルダーを売ってますんで、
へ、
カバンやなんかに忍ばせるのではちょっとなくしそうな方はね、ぜひ首から下げていただきたい、そうそう、これもね、なかなか、
うん、
まあ、集めるのがこう目的じゃないんですけど、
うんうん、
こうやってね、行ったよっていうことをね、皆さんに見てもらえるっていう意味では、なかなか楽しいパスポートなんじゃないかなと思
う、うん、そうだね、ただのこう、うん、チケット的なものよりなんか楽し
そうですね、楽しめますよね、やっぱり字もね、小豆島の章とかね、いろいろついてますし、
うん、
まあ、これからもし行かれる方はパスポート、やっぱりね、お得なんでね、
うんうん、
これだけだから一つ一つがね、そこの そこで現地で払うと3、400円するので、
うんうんうん、
全部見るなんてことになったらね、大変な額になってしまいますので、
うんうんうん、
ぜひね、見る方はパスポート、おすすめいたしますということですね。
うん、
はい。
見て歩くんだ。
もうこれを私はカバンのね、
うん、
ポケットに一生懸命こうなくさないように、なくさやないようにと思いながら、これだけはもう常にチェックしながらね、
なるほど、
持参してました、
うん、はい、
はい、で、まあ、次からいよいよ写真なんですけど、
うん、
まあ、いきなり地元から始まりますけど、
うん、
まあ、当日朝は6時出発ぐらいだったんですけど、
うんうん、
4枚目の写真ですね、
うん、
4枚目の写真、これは竹田城ですね、
うん、
例のごとく竹田城が車窓から見えまして、
うん、
でこの3、4日前に雲海が、ね、発生したという第1報がありまして、
うんうん、
この日もちょっとね、雲にけぶってる感じで、
もう少し出てるね、
うんうん、はい、風雲竹田城ということで、
うんうんうん、
見れるかと思いますね、
うん、
もうね、だいぶ写真撮りに来てる人が多いよっていう話は聞いてますけど、
ああそうなんだ、
うんうん、
やっぱこの雲海が出る時期とか、
時期とかはね、やっぱりこれから紅葉の時期もありますしね、
うん、
うん、これはだいぶ混雑するんではないかと思います。
はい、そう、混雑するぐらいな感じになってくるの、
朝は本当ね、うん、登山道がぎっちりみたいですね。
あ、そんななるんだ、
うんうんうん、
へえ。
た人がいまして話を聞くとですね、
うんうん
うん、なんかいつもこれまで上がれてた登山道がちょっと閉鎖になってるとかで、
うん、
うん、だからその他に残ってる道が今、うん、結構いっぱいなんだよっていう話はしてもらうくれましたね。
そう、
うん、はい、はい、竹田城に取りに行く皆さんはご注意くださいということで、
うん、
はい、でその5枚目の写真、
うん、
これは畑にたくさんネギが張ってるんですけど、
うん、
これはね、岩津ネギと言いまして、
うん、そ
の
ブランドがあるんだ。
岩津ネギっていうすごくね、甘くてね、美味しいネギこれから出てきますんで、兵庫のね、朝子朝に行くって書いて、朝子の方の道の駅とか、その周辺でね、行く方は、ぜひ、この岩津ネギっていうのをね、チェックしておいてほしいと思うんですけど。
へ
ぇ、うん。甘みがね、すごく強くて、粘りがね、あるんですよね。
へ
ぇ。で、こう、線路からもね、こうやって、こう、幾何学じゃないですけど、
うんうんうん、
うん、まるで絵のようにこうネギが埋まってる図があちこちで見られるというか、うんうん、今まだ白い感じでね、緑の白い感じで、
うん、
あそこにネギが埋まってるんだなっていうのがすごくよくわかるんですけど、
うん
うん、はい、
うん、
ま、ここにも岩津ネギのことについて書いてあるリンク貼っております、うん、これ右クリックでね、新しいウィンドウとか出して見ていただくとね、
うん、
欲しいかと思うんですけど、
はい、
はい、
うん、
ではまあ続いてですね、
うん、
続いてが6枚目、
うん、
6枚目があれ、あ、そうそう、それで6枚目、これね、多分朝子も越えた先なんですけど、
うん、
もうすごい山奥なんだなっていうのが分かるんですね。大丈夫ですか？
そうね、確かに。
私、こんな山奥のさらに奥住んでんだな、みたいな。
そっか。
そうね、バンタッチに乗ると、いつも思っちゃうんですよね。
この地点よりさらに、
奥なんです、
奥になるんだもんね。
奥っていうかね、まあ北なんですけど、
うんうん、
こんな山々越えてね、うん、行かないといけないところに私は住んでるんだなっていうのをね、もう実感させられる、この山並みというかね。渓谷という、
うん
う
ん、この手前の電線がなかったらさ、これどこっていう感じだ
ね。そうですよね。うん、なんかね、でっかい道じゃないけどね。
そう
ね、すごい森が広がってますけど、
うん
うん、なかなかね、だからこういうのを見ちゃうとね、呆然としちゃうんですけどね、
うん、
まあでも鉄道もあり、
うん、
ね、自動車止まりでおかげさまでなんとかね、
うん、
大阪までも2時間とかね、そういったことになってますけど、
うん、
うん、やっぱり山岡なんだなということを感じる一枚でございますね。
なるほどね。
はい。
大阪まで2時間なの？
あ、3時間か。
3時間？
3 時間ですね。はい。
ああ。
約3時間。
でもなんか、よう移動したら、うちと変わんないかもね。
そうなんですよ。 東京だから大阪東京間ってそんな今3時間半もかかんないじゃないですか多分
ね。
うん、だからね、その日本地図が変な具合になっちゃうんですけど、そうするとね、
だ、ね、まあ、乗るのがね、うん、新幹線と電車とで違うかもしれないけど、
はい、
時間だけで言ったら、
うん、
よいとしたらなんか同じぐらいに大阪に着くみたいな感じかもしれないね。
うん、だからね、その辺ね、あの 遠いとこ住んでんだな私っていう。旅人としては思うわけですね。
なるほどね。
はい、で7枚目もね、その山の、
うん、
山をまたテンション高めに撮りながらしてたら、うん、なんかね、鉄塔がね、なんか陽炎のように、
うん、
ぶっ飛びまくってるこう写真が撮れちゃいまして、快晴でね、この日の天気だったんで、
うん、
うん、なんか鉄塔がね、なんかこう薄い鉄塔になっちゃって。なんかひょろって立ってるような説得があって、これもまた面白いなとか思いながら、
うん、
結構やっぱりね、瀬戸山のね間を通してあるんですけど、
うんうんうん、
うん、これもねまたありがたいことに電気も通ってるなっていうことを実感しながら、ありがたくこう電車を通ってるわけですけども、でいよいよ8枚目からは姫路着きまして、
うん、おうお
う、はい、いきなり飛びますけど、
うん、
姫路港に到着ということで、
おうおう、
ちょうどねバスが着いた時に、
うん、
そのこれから乗る小豆島急行フェリーというのが入港するところで、
おう、
はい、あのそれが見えてますけども、
うんうん、
はい、でここの下にもねリンクで姫路港から福田港までここを通りますよっていうのをちょっと Google マップでね探してみましたんで、
うん、
ちょっとクリックして大きくしたりして見てほしいんですけど、うん、
おー、なるほどね、はいはいはい、
この航路をね、ずっと1時間半ぐらいかなかけていく、うん、でここまで来るとね、やっぱりこの入り口のところにもオリーブの木が植わってたりして、
うん、
いよいよ来たなって、うん、左にちょっと大きめの木がねわさっとありますけど、これオリーブの木なんですね。ちゃんとね実もなっててね、いよいよ来たなっていう感じで、もう、
うん、
テンションが高まりまくってる写真1枚ですね、うん、はい、で、その次が、乗りました第8オリーブ丸ということで、
うん、
結構大きい船ですよねこれね。
大きそうだね、
うん、で前面からこう車も入れますし、
うんうん
うん、屋上のねデッキに私は出て、
うん、
もうキャーキャー言ってたわけなんですけど、うん、最初はねこの中に入りまして、
うん、
ちょっと一休みっていうことで、
うん、
ちょっと座席の方にいたんですけど、
うんうん、
で次の10枚目クリックしていただきますと、
うん、
よし来たということで、
うん、
この旅初めてのうどん店ですね。この空気の中にちゃんとうどん屋さんがあるんですよね。うん、でちゃんと寸胴の鍋とかありまして、
うん
うん、お姉様が一人いらっしゃいまして、
うん、
うどんをサーブするという形ですね、
うん、
まあうん、コーヒーもなんかもあったりするんですけど、
うんうん
うん、昼時とかにね乗る人はここでうどんなんか食べたりするのも、
そうだね、1時間半あったら、
うん、結構
使って
食事、そうそうそう、食事する
だろう ね、
ありと思います、
うん、
大きいテーブルもねたくさんありますから、
うん、
うん、お食事もよろしいかと思いますね、うん、で多分ねこの瀬戸内の芸術祭行く方はもう直接高松行ったりとか、
うん、
まあ宇野からっていうコースが多いかと思うんですけど、
うん、
やっぱり私ねこの姫路からの航路すごくいいと思いますね。
ああそうなんだ。
まずまあ空いてるというか、
うんうん、
かなり余裕があると思いますし、
うん、
本当に、ね、瀬戸内の島々が、
うん、
本当にね次から次に現れるいい航路だと思いますというのが次からの写真になりますので、
はい、
はい、で、11、あまだまだだったで11枚目はですね、
うん、
私人生で初めて海上保安庁を見たということでこれもねツイッターで思わずつぶやいてしまったんですけど、あこれ海上保安庁だとかって言うんですよ。く第5管区海上保安本部とかねありますけど、それがねこの船らしくって、
お
ジャパンコーストガードという
そう言われてみたら見たことないかも、
ね、うん、あんまりねこれが海上保安庁だっていうのはねなかなかないと思うんですよ、
うん
うん、で海ね コーストガードっていうぐらいでね、やっぱり国境警備とかそういう感じなんでしょうね、
うんうんうん、
まあ、瀬戸内海ではねやっぱり密漁とかそういうのになるかなと思うんですけど、
あ、なるほどね、
事故あったりとかね、うんうんうん、そういう。でこの船もねやっぱりこう何を発射するのかわからないんですけど、
うん、
赤いちょっと砲台があったりなんかして、
あ、これそうか、え、うん、放水とかするじゃない
ですか、放水かもしれないですね、うんうん、そういった装備もあったりして、
うん、
いやー、海猿とか
もちょっと。なるほどね、
うん。ちゃんとね、日本の旗も後ろの方に掲げてあったし。
あ、ほ
んと
だ、
うん。で、しばらく見てたらですね、向こうから自転車に乗ったこう、黒い T シャツ着た隊員と思われる方がですね、
うんうん、
自転車でやってきてこう乗り込むっていう瞬間に違えたりしてですね、
そうなんだ、
うん。頑張って守ってくださいということで。思わずまたテンションがこれで上がって
、はい、
はい、で12枚目からはいよいよ出航ということで、
うん、
これはねオリーブ丸の、
うん、
あの上の方なんですけど、
うん、
もうなんかね船体の白さが本当ね、
うん、
なんか地中海じゃないかしらと思うぐらい本当いい天気で雲一つなくて、青と白がね本当素敵に映えですね、
うん
う
ん、
もう地中海っていうかね、もうマンマミーヤっていうかですね、そっちの叫びたくなるような本当ねいい天気でしたねこの日ね、うん、もうあの途中からね上に出れるんだってことをやっと気がついて出たんですけど、出航前にね、
うん、
上に甲板に出まして、
うん、
もうデッキに上がった瞬間からもう大変でしたね
テンション上がった、
テンション上がりまくりで、
一人気持ちいいよね、
気持ちいいんですよ本当、うん、でどんどんこう陸から離れていく様子とかね、
うんうんうん、
それから向かっていく様子が分かっていいなということで、
うん
うん、で13枚目に見ていただきますと、
うん、
もうほんとね、ぽっかり小島が向こうにあるという、
うん、
瀬戸内海ってね結構島いっぱいあるよって聞かれるかと思うんですけど、
うん、
それでもねこんなどこまでも続く海っていうのがね、
うん、
見られるっていうことで、
うん、
また異次元、いつもとは違う瞬間ですよね、うん、やっぱりね、なんかねこの、こんな青だったこう瀬戸内海ってなかなかやっぱり見れないと思うんでね、
うんうん、
青色が本当素晴らしいというか、
うん、
うん、その日は本当ねいい天気で、うん
うん、
で14枚目見ていただきますと、
はい、
で同じようにね多分これはあの家島列島っていうところに行く船だと思うんですけども、
うん、
あの同じようにこれは、ね、高速艇なんですけども、
うんうん、
これガーッとねこうオリーブ丸と一緒に、ね、走り抜けていくっていう瞬間があったりして、
うんうんうん、
これもまたねあの来た瞬間に合わせ待っててこうシャッターを切るっていうかですね、
うんうんうん、
そんな望遠とか持ってないんですけどそれでもやっぱり盛り上がるっていうか、
ね、なるほどね、
来た来たって言いながら撮ってですね、
うん、
撮ってる、女性が一人いたわけですね、
なるほどね、
撮ってるおばさんがいましたということですね、うん、なんか V なんかもね、
うん、
そんなところに上がってますけどね、
うんうんうん
うん、やっぱり気持ちいいですよねこういう走り抜けてくね、
うん、
船っていうか漁船なんかでも速いですけどね、
うん、
高速艇はやっぱり一段とまたスピードがあって、ナビしぶきもすごいっていうか、
うんうんうん
うんうん、これまた後でね乗ることになったんですけど、
あ、そうなんだ、
あ、この船じゃないですけどね、
うん、
あの直島とか行く時にね、
うん、
乗ったわけなんですけど、
う
ん、はい、で続いて15枚目、そのこうしてるうちにですね15枚目見ていただくと、
うん、
なんかねこの船がやっぱりすごいたくさんいるなっていうのは、
うん、
と気がつくとね、
うん、
自分が見てる範囲に10隻ぐらいいると
思ってて、いや、うん、僕も、まあ、航路が違いますけど乗って、
はいはい、
さっきみたいな高速艇ではなかったけど漁船を見たり、何艘かこう船が見えたりとかでも、こんなにいっぺんにっていうのはなかったな
ですよね、
うん、
でこれね一隻一隻やっぱりすごい貨物船だと思うんですよね、
うん、
タンカーまではいかないまでもね貨物船だけでもね結構大きいんだと思うんですけど、
うん、
それがね、もうひっきりなしに行き交ってるところなんだなっていうのがね、ほんとよくわかるっていうか。
そうだね、こんなになるとね、
うん。そうなんですよ、ぼーっと眺めてたらいつの間にか、あれ、すごい数みたいになってて。うん、やっぱりね、そういった主要な港なんだなというかね、
うん
うん、港に近いんだなっていう。
うん、
これ多分阿公とかそういうのに近い方だと思うんですけど、
うんうん
うん、たくさん船がね、集まってきてるところでありますということですね。うん、はい。
はい。
で、そうこうしてるうちにですね、
うん、
一番最初、まあもう港の段階で見えてたんですけど、16枚目ですね。このね、これは、小ヶ島っていうのかな、ちょっと、今、名前ちょっと忘れましたけど、
うん、
これはですね、
うん、
いきなりこういった風な断面で見えてくるんですね。で、私、ほ
ん
とびっくりしたんですけど、
うん、
でもこれはね、ほんと、あ、これ、タンガ島っていうんですね。タンガ島というそうなんですけども、
うんうん、
瀬戸内海にあるのはタンガ島というそうですね。で、これ、ほんと採石で、こう、成り立ってきたというか、
うん。
うん。そういった島だそうですね。
へ
ぇ、うん、
うんうんうん。
で、このね、この、こういった断面でね、
うん、
やっぱり、瀬戸内のね、島々って結構質のいい石が多いのかもしれないですけど、うん、こういうとこほんとたくさんあってですね、
うん、
でまるでこの島でも、うん、左の方なんか家の三角屋根みたいに
切り立ってるね、うん、
うん、でその小さいとこ見てると未だにダンプがねこう行き交ってるっていうし、
うん
うんうん、まあ環境破壊といったら環境破壊なんですけども、
うん、
でもやっぱりこれでね生活してる人たちもたくさんいるわけで、
うんうんうん
うん、で瀬戸内っていうのもねそういった資源をこう出していくってことで成り立ってるってきた戦後って戦後っていうかね今までっていうのがあるわけですし、
うん、
山に限らずね瀬戸内海って川あ海の底の砂ですねそれを埋め立てに使うためにかなり大掛かりなその砂をね採取して するっていうたくさんされててそれでね川の海の流れが変わっちゃったりしてっていうことはあるんですけど
へ
だからまあ自然も豊かなとこだけどそういったのをすごく利用してね私たち、うん、生きてきたんだなというのもねこういった山の形を見るにつけて、ね、考えさせられる、
うん
うん、旅の最初ではあったんですけどね。
なるほどね。
うん、本当島の半分近くねこうやって切り取られて、うんうん、島もね結構たくさんあって、
うん、
びっくりしたんですけどね。はい、で17枚目はね、うん、まあ、これはどんどん海か、ね、本州から離れていくのだという、
うんうん
うん、この航路のねこのずっと奥先今まで取ってきたところがね、
うんうんうん、
海になっててねそれがまた美しいというか、
うん、
すごいやっぱり力でね、こう、突き進んでるんだなっていうのがね、
はいはいはい、
あったりして、
うん、
うん、びっくりした。またこれもね、なんか、私今までフェリー乗った宮島航路とかですね、
はいはいはい、
で割と短距離が多かったので、
うん、
うん、この長い時間乗ってるのはもしかして初めてだったかもしれないんで、
うん、
うん、この長さにまたびっくりですね、この、
うん、
航路の長さにびっくりという図で、
うん、
はい。
うん、
で、まぁ、ちょっと早めに行きますけど。
はい。
で、18枚目ですね。
うん。
これは西島というところで、
うん。
この、さっきのね、タンガ島っていうところのちょっと先にあるわけなんですけども、
うん。
そのタンガ島よりさらにこう、島が削れてる状況で、
うん、うん。
これ本当、北半分は本当採石場になってるそうで。
なるほどね。
ただ南半分はこう県のね自然センターがあるとかいうなり自然豊かに残ってるところではあるんですけども、うん、この日やっぱ風もね相当強かったんで、
うんうん、すごい砂煙上がってる、
ね、すごい砂煙上がってるんですよこれ、うん、で多分ここにね船とかつけて、
うん、
取ったものを運び出すところだと思うんですけど、
うん、
これね働いてる人大変だなと思うんですよね、
うん
でまた住んでらっしゃる方もねあるそうなんですけど、
うんうん、
やっぱり風の強い日とかね天候の悪い日はやっぱり大変ですよねこれ、
うんうん、そうだね、
うんうん、でこれ山の山頂行く途中の道で、ちょっとこの写真じゃ分かりにくいかもしれませんけど、うん、ダム猫行き交ってたりすると見えるかなって思うんですけど、
うんうん
うん、でだんだんにねこう山も切り取られていて、
うんうん
うん、まあでもそこからねまた新しく木が生えてたりとかしてますし、
うん、
このねやっぱこういう資源もね利用しながら、
うん
うん、私たちね暮らしてるんだなっていうので、
うん、
本当にもうなんか申し訳ないような規模にもなるんですけど、
うんうん
うんでもこれ今までね私たちがこう開発してもこれだけしてもまだまだこうあるっていうのもまたすごい発
見だ
し、
うん、そうね、
うん、そこをね感じながら見てたんですけども、
うん、
で19枚目の写真見ていただきますと、
うん、
でこれはねインゲ島っていう島だと思うんです、
うんうん、
病院の院っていう字に下って書いて島ですね、
うんうんうん
でこういうのがね元々の瀬戸内の島々の形なんじゃないかなと思ったんですけど、
なるほどね、
うん、ぽっかりしててね、
うん、
まあ急なのは急なんですけどね、うん、こう海沿いが急にね崖になってたりするんですけど、
うん、
山にはねしっかり緑もあってっていうことね、うん、岩場で釣りしてる人とかもいたかな。
へー。
やっぱり船で渡っていくんでしょうけどね。
上陸できるんだこれ。
上陸まずできるかどうかちょっとわかんないんですけど、うん、周りでね船出してる人もいたかと思いますね。やっぱこういうのがね元々のさっきのね島でも形だったのかなってなんですけど、やっぱりねこういった島が次から次にね現れてくるんで、
うん、
うん、本当この航路ね楽しめる航路だと思いますね。
うん、
うん、海がねずっと海だけで終わっちゃうっていう感じじゃなくて島がねこうあちこちあるっていうのが本当楽しい島ですね。
うん、
はいはい。で20枚目は、
うん、
うん、やっぱりこれね海と島と海と空と、
うん、
ちょこっと船が、本当ねブルーがね、うん、濃いっていうか。
うん
うん、青が綺麗にね出てたんですよこの日はありがたいことにね、
うん
うん、風もねすごく強かったんですけど、
うん、
そのおかげかね雲も一つなく、
うん、
ここの方に追いやられてるかという感じで、
うん、そんな感じね、
そうですね本当異空間っていう、
うんうん、
地球なのになんか宇宙に来てるような時期もあったりして、
うん
うん、もう満喫しとる時の写真1枚ですね。
撮りまくってただけ
ね。
撮
りまくって
ただけだね。
うん、そう。そうなんですよね。やっぱりね、あとはね、カモメがね、
うん、
こう海についてきてくれたりとか、それは全然ブレブレだったんですけど。カモメ頑張れとか言いながら撮ってたりとかね。あとはもうこんな、打ち寄せる波取ってみたり漁船取ってみたりね、本当1時間半ぐらいだったんですけど、
うん、
ほんと飽きずにあっという間にこう過ぎていくか、
うん
うんうん、楽しい旅でしたねこれはね。
なるほどね、
ね、
はい、
でその1時間半過ぎたあたりで、
うん、
21枚目の写真で吉保島が見えてきたんですけども、
うん、
ここでもねやっぱりこういう風に山の上まで採石した。ここはね、もうあんまりしてないみたいなんですけど、
うんうん
うん、途中が入って、こういうのを植樹したりしてるみたいなんですね。
なるほど
ね、うん、こうやって基礎、
ね、
この一段が多分人の高さより高いぐらいだと思うんですよね。基本と規則正しく綺麗に並んでて、そのまた断層がね、いろいろつながりが見えたりとかして、
うんうんうん、
こういう風にできてるんだなとか、こういうところで見えると、うん、なんか火山の時代にこう島が作られたのまでこう
読
み解けるじゃないですか。溶鉱館がどうなってとか、その辺ちょっとねどういう活動だったのかわかんないけど、
うん、
溶岩が流れてね固まったらこういう風になったのかなみたいなね、
う
そういうところまで見られて、
うん、
で小豆島って結構ゴツゴツしたね、
うん、
切り立ったところが多い感じがするんです。
そうなんだ、
うん、あ岩が見えててその上にっていうね、
うんうんうん、
この写真でも右上の方ありますけど、
そうだね、
うん、その中身はどうなってるのかなっていうのがここに見えたりするんです
ね。なるほどね、
うん、はい、で22枚目ということで、うん、これ小豆島のね、そのあのさっきの採石場とは反対向きを向くとこういう風な大きな山々が見えてくるんですよね、
うん
うん、小豆島着いてからバスのガイドさんが言ってたんですけど、
うん、
あの 瀬戸内で一番、ね、高い山があるのは小豆島だということで、
へ、
うん、あの淡路島よりも高い山がね、
あるんだ、
あるということで800メートルぐらいかな、
へ、まあ、あ結構、
ね、山が一番高いそうで、
へ、
うん、でまあこれそれまでね海で見てきたぽっかり島よりは本当、うん、山らしいというか、
うん
うんうん、あの険しい山が続いてるなって、大きいなというのが、
うんうんうん、
いよいよ来たなっていうのが感じられるという一枚ですけども、
うん、
はい、で小豆島に上陸しまして、
はい、
で福田港から、
うん、
その最初オリーブ公園というところまで行ったんですけど、
うん、
南半分をね、あの半周するっていうコースだったんですけど、
うん、
で23番目の写真はですね、その途中にあったこれなんか風呂敷包みたいな形ですけど、
うん、
これはもう石彫っていうか石の彫刻なんですね。
うーん、これ布じゃないの？石
布じゃない、石なんですよ。
へー、
うん、でこれはね、こういった石の彫刻、まあ、こういった形もそうだし、まあ、人の形してたりとか、いろんなオブジェの形してたりするのがね、
うん、
あのバス、福田から、その、都農省まで行くバス乗ってると、あちこちにあるんですね。
うん、へぇ、そうなんだ。
で、バスの運転手さんがガイドしながら運転してくれたんですけど、
うん、
その時にね、まあ、これ、70年代にね、
うん、
あの、いっぱい若い彫刻家が小豆島やってきて、
うんうん、
その彫刻家シンポジウムというのが開催されて、
うん、
でそれ以降もたくさんこう若い彫刻家たくさん来たんだそうですけども、
へ、
でその石屋さんがね、その彫刻家の面倒を見たりっていうことがあったそうなんですけど、
こ
っちはね、あの置いてっちゃったそうなんです。
ああ、そうなんだ。
うん、ただそれもね、ちゃんと飾って置いてっちゃったということで、それがね、ほんと、たくさんあるんですよ。
へぇ、
あの、そういった歴史があるんですね、やっぱり、そ
う
ですね。
知
ってるっていうか、
うん、
そういった歴史があるそうで、これがね、またその一つの作品の一つなんですけども、
うん、うん。
うん、あの、まあ、瀬戸内の芸術祭に限らずね、
うん、
そういった昔からのね、
うん、
あの、体制があるんだなっていうのが、すごく良かったっていう。
なんか、
うん、
今回のこのイベントってなんか、もうそういう下地があったっていうことなん
ですね。あったっていうこともあるみたいですね、やっぱり。ね、うん、で、やっぱり仕切り場、ね、私も自分、大学いた隣が彫刻家で、
うん、
もう石がたくさん置いてあってっていう、
うん、
環境だったんですけども。
うん、
やっぱりこういうとこ来ちゃうとね、彫刻家の人ほんとパラダイスだと思うんですよ。あちこちやっぱりいろんないい石があって、
うん、
うん、あの場所もいいし、
うん
うん、なかなか作品のペースもね、作るペースも上がったんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
うん、だからこれもぜひね、あのバス見るときに、
うん、
あのバス乗られるときにね、あの、うん、見ていただきたいなと思いますね。
うん。
うん、いや、ほんといろんな作品があってね、
うん、
うん、楽しめるなと思いました。バス乗ってるだけでもね、
ね、
楽しめるかと思いますね。それがまたね、地元の人に受け入れられてるっていうのがほ
ん
とわかるかと思います。
うん、
はい。
はい。
で、24枚目見ていただきますと、これがね、
うん、
あの、私今までね、この、日本最大三大渓谷美の一つ寒霞渓っていう風に聞いてたんですけど、
うんうん、
地元の人はね、どうも寒霞渓っていうらしいんですよね。
ええー、どういうこと？あ、イントネーションが違う。
イントネーションがね、カンカケ、カンカケって言ってるんですよ、皆さん。
へ、
うん、で私、あのね、香川のニュースとかでも聞いてた時は、カンカケって言ってたんですけど、
うん、うん。
カンカケ、カンカケって地元の人言ってるんですけど、
へ、
うん、ここは本当、三大渓谷美の一つっていうことでね、うん、あの、本当秋のね、紅葉素晴らしいですね。
うん
うん、あの、うん、残念ながら私ね、香川住んでた時行ってなくってですね、
うんうん、
毎回テレビで見てるだけだったんですけど、それでもね、ほんと行ってみたくなる、
うん
うん、素晴らしい。11月半ばぐらいだそうですけどね、
うん
うん、あのこれからいい時期になります。で、あの今回ね、利用した福田の福田港に着く、うん、その航路もね、その11月の方が便が多いっていうぐらいなんで、
へ
ー、うん、ぜひね、ここ出入り祭が終わった後もね、
うん、
ぜひ訪ねてみたい場所の一つですね。
なるほど。
はい、ロープウェイもありますし、
うん
うん、バスの運転手さんはここのね、なんかあのちょっとした場所でなんか冬は雪が降るそうで、
へー、
うん、それがね、結構な高さ積もるんでスキーもできるよなんてことを嘘か本とか言ってるんです
けど。ああ、そうなんだ。
結構四季がね、たくさんある島みたいですね。
うん、
はい。で、25番がですね、
うん、
これオリーブ公園、近くに到着ということで、
うんうん、
もうやっぱり島にたくさんオリーブの木がありまして、
うん、
それが海と見事にマッチしてるというね。
うんうん、
もう地中海かしらって本当くらって思っちゃうっていうね。風も強くってね、この日本当スカッとした感じだったんですけども。で、この次の分がこれオリーブの実がね、今ちょっとなってるよっていうことで。
へ
え、この実もね、本当いっぱいなってて、うん、まああのオスメスあるかと思うんでね。
あ、そうなの。
うん、オリーブオスメスあるんでね、うん、なってる木となってない木あったり、あとは種類でもね、種類、葉っぱだけ鑑賞するっていうのもありますし、
うんうんうん、
え、でもそれでもね、本当実がなってるオリーブの木たくさんありますんでね。で、ちょうど今頃収穫が始まってるっていうニュースも聞きましたので、
うんうんうん
うん、これからがシーズンかなと思いますけど、
ほう、
うん、これ見るとやっぱりね、あったかいとこ来たんだなって思うんですよね。
ああ、そうだね。
うん、もう本当至るところにありました。
うん、
はい。で、27枚目がですね、
うん、
あのミリさんが思わずフライングした
うんうんうん、うん、
ジェノベーゼですね。
あ、
はい、これ美味しそうでしょうね、
うん、
これ小豆島オリーブ公園っていうあの道の駅になるんですけども、
うんうん、
そこの、ね、レストランで出されてる、
うん、
ジェノベーゼパスタをめがけて行ったというところですね。
なるほど、
はい、
いや、ちゃんとオリーブも横に置いてあるね。
置いてあるんですよ、
うん、
でパンつけながらとか食べてたんですけど、
うん、
もういよいよジェノベーゼもなくなってですね、
うん、
どうしようかと思ってたんですけど、このオリーブルがね結構美味しくって、
うん
うん、でこの道の駅で売ってるこうハーブが入ってたりする、ハーブのねミックスが入ってたりするんですけど、
うんうんうん、
ちょっと飲めるぐらい美味しいという。
へえ、
でも全然ムカつかないし、
うん、
うん、本当飲み干したいぐらいだったんですけど。
そのままでも平気なの？
平気です平気です。うん、本当さっぱりしたね、いい油っていう感じで。
うーん、
で、あの右の方にあのジュースが見えてるんですけど、
うん、
これに入れたったかどうかとささかじゃないんですけど、
うん、
メニューにはね、あのオレンジジュースとかリンゴジュースにもオリーブオイルを入れたのを出してましたね。うん、
へえ。
まろやか
に入れるん
だ。そうそう、まろやかになるんですって。
へえ。
これでもやっぱ体に良さそうっていうのがね、本当感じられますね。
色はでもなんか違うよね、やっぱね。
そうなんですよ。
綺麗な色してる。
綺麗な色してるんです、うん。透明感があるっていうか。
うんうん
うん、でこの道の駅のとこ1階ではですね、
うん、
あとパンとオリーブオイルが用意してあって。
うん、
ご試食くださいコーナーがあってですね、あの普通のオリーブオイルとあのエクストラバージンオリーブオイルと分けて試食したりとかできるっていうね、コーナーもあったりしましたけども、
うんうん、
はい、ここもやっぱ平日だったからかちょっと独り占め状態だったから。
そうなんだ、
うん、ここのね、ここから見る景色本当いいね、ぜひ
来
ていただきたいと思いますね、うん、はい、はい、 で、で28枚目はねちょっとあのまあちょっとピントブレしてるんですけど、これ赤とんぼがねやっぱ、うん、なんかねすごく赤とんぼ多かったんですよ小豆島。
ああそうなんだ。
うん。降りた瞬間からねなんかその福田港のなんか民家にいっぱい赤とんぼ飛んでてですね。うん。まあこれはうちの方よりすごくいるな、たくさんいるなと思いながら見てたら。
うん。
出てでいろんなところ作品見て回ったんですけど、
うん、
どこでもね赤とんぼついてきてくれるっていうか、こっちこっちって言ってきてくれるみたいな感じ
ああそうなんだ、
うん、ついてきてくれる赤とんぼがねほんとたくさんいたんですよね。ほんと綺麗な赤でね、あの今もうちょっとするとねやっぱりいなくなるかなと思うんですけど、
うんうん、
今回られるとねやっぱりガイドは赤トンボかなと思いますね。
なるほどね。いや、はい、こっちでもまあトンボが見ないことはないんだけど、うん、赤トンボはね見ないね。
そうなんですよね。うちの方もねあんまりいないっていうかちょっと少なめなんですね、うん、今年ね。ただ小豆島はねたくさんいました。
へー、
うん、やっぱり気候もね良かったのかなというのはね、うん、はい。で29枚目、これあのまあ中山っていうところ行きまして、
うん、
でこっちから人山っていうところに向かったんですけど、その終点というか終点近くにこの人山の農村歌舞伎舞台というのがありまして、
うんうん、
まあ、ここはね関連施設ということで、
うん、
まあ、あの 10月にはねこの農村歌舞伎の公演があったりしてたみたいなんですけど、
へー、
うんうん、でこれがねあの山深い中に、
うん、
昔は本当に各所にあったみたいで、
うんうん
うん、今もう昔は2、30とか小豆島でもあったらしいんですけど、
そんな
に、うん、今はこの人山と中山にあるのみということになってるんですけど、
うん
うん、ここ本当立派な建物で、
うん、
でこのねあの正面の雨戸ありますよね、
うんうん、
これの横にこう覗き窓がついてるんですけど、
うんうんうん、
から覗くとね、これまた素晴らしいという、
竹
がございますので、ぜひ見ていただきたいんですけど。
ああ、そう。
うん。これはびっくりしますね、ここを覗くと。
向こうになんか人が、うん、こっち見てるとか、そんなこと。
どうでしょう。これはなかなかね、見物じゃないかなと、実はね。で、これ手前に向かってね、こう、段々畑みたいになってまして、そこに皆さん、敷物敷いて座ってみるという形です。
ああ、なるほどね。
でこの手前に神社なんかもあったりして、
うんうんうん
うん、村の人がお祭りの時に集まって使うスペースという、
うんうんうん、
ね、
うん、
はい、でここもねぜひ見ていただきたいところの一つですという、うん、はい、でそのね人山の農村歌舞伎出たところに、
うん、
いきなり田んぼがありまして、
うん、
田んぼ始めましたということで縦看板立ってたんですけど、
うん、
田んぼは終わってました。
ああ、もう収穫済みな。
収穫済みで、あの、落ち穂がね、
うんうん、
生えてきてるところだったんですけど、
うんうん、
いや、いきなり終わってるやんとかって、まあこれね、ホテルがね、
うん、
自分たちで、でも育てようということで始めた田んぼみたいですね。うん、
なるほどね。
やっぱり最近ね、あの農村でもね、
うん、
あの放置されてるとかいう、田んぼいいかと思うんですけど、
うんうん、
こうやって都会の、まあ、地元のホテルが耕したりとか、あとまあ、
うん、
あの棚田とかあったんですね、あの、うん、オーナーさんとかね、
うん、
棚田オーナーとかいう制度もね各地にありますんでね、
うんうん
うん、そこが所有するっていう形も最近では出てきてるみたいですね。
ね、
うんうん、はい、このいきなりツッコミしながらですね、
うんうん、
で31枚目見ていただきますと、
うん、
これねあの奥のねあのこう竹垣なんですけど、
うん、
手前がちょっと古くて奥が新しいっていう感じ
ですけど、うんうんうん、
奥の新しいのがこれ作品なんですね。
あ、そうなんだ、
うんうん、これは今回の作品で、
うん、
ちょっと今小豆島のねやつを見ますとですね、
うん、
これはダダンクリスタントさんという方が、
うん、
あの設置した声なき人々の声ということ で、
うん、
でこれバリ島の農家の人が作る竹絵を模した作品ということでですね、
うん、
これがこれ力 近く通るとちょっと風に風が吹き抜けると音が鳴るという出たようですけども、
うんうん、
でこれが見えるその手前にですね、これ昔からの畑だと思うんですけど、
うんうんうん、
柑橘がなってるところをこう竹でね、掘っているっていう、
うん、
ああこれ昔からあったんだなと思いながらですね、
うんうんうん、
いい考えだなって、うん、普通だったらね、今だったらネットとか貼るんですけど、
うんうんうん、
手書きでお茶はないとね、こう、うん、やっぱ風も強いのかもしれませんね、内陸ってね、
うん
うんうん、これいい感じでね、こう立て、いろんなところに立ってましたね、やっぱり。なんかこのね、ダダンさんもね、これにハッと思いつかれたんでしょうね、奥野さん。
うんうんうん、
これ奥野作品もね、ずっと中山から七山に向かってありましたしね。
うん、
へー、こういった元々っていうのもあったんだなっていうところなんですけど、うん、
なるほどね、
32枚目はね、普通の平たい田んぼにその竹垣がしてる、
本当だ、
ね、いい具合に草も絡まってたりして、
うんうんうん
うん、これもまた美しい感じでね、
うん
うん、あの影も落ちたりして、
うん、
なかなか、うん、これ自体でもね、十分私美しいなと思ったんです。
うんうん
うん、あのこういったもともとあったものからインスパイアされた作品っていうのもあったようですね。
うんうん、
でも奥に見えますけど、
うん、
あの稲もね、各所で
な
っていまして、
うん
うんうん、あの稲刈りしたりとか、まあ、した後っていうのも結構ありまして、
うん、
まあ、33枚目見ていただきますとね、
うん、
あのまだまだこう半分ぐらいでね、もう稲刈ってあったんですけど、この、うん、ここの場所の、
うん、
この手前の方で、
うん、
あの武蔵野美術大学の皆さんがですね、
うん、
あの藁でマンモスを作るっていうのを
やりまして、はいはいはいはい、
それが私行った後でこう、うん、見事マンモスができたそうなんですけど、全然まだね、影も形もなかったんですけどね、うん、なんかこういうところでね、買った藁も使われたのかなというところで、
なるほど、
うん
うん、
はい、ま、あのここで会った方、おじいさんがですね、今年は雨が降らなくて本当カラカラだったんだよって
、あ、見やすいよね、
うん、本当カラカラで困ったわっていうふうなことをね、
言
われましたね。
そうなんだ。
はい。で、34枚目見ていただきますと、これも、
先にさ、この33枚目のこのボールに近いのは何なの、
これね、なんかわかんないです。で、私もこの野瀬姫舞って書いてあるから、
うん、
それも調べてみたんですけど、ちょっといまいちわかんないんですけど、
うん、
これね、なんか2、3箇所で見てて、
うん、
なんかこう測る機械なんですかね。これ、オブジェではないと思うんですよ。地元の方が作られてるんだと思うんですけど。
うんうんうん、
なんか、
何なんだろうね、これね。
なんかね、なんでしょうね、雨とか気温とか見るんですかね、よくわかんないんですけど。あっぱり鳥のようにも見えたりね。
ああ、なるほどね。
なんかわかんないんですけど。もしかしたら気象条件をね、測るようなものかもしれないし、明かり取りのものかもしれないし、まあ、ちょっとわかんなかった
んですけど。そうなんだ。なるほど。
なんかこういうのもね、オブジェに見えちゃうっていう、今回のね、芸術祭なんですけどね。
はい。
はい。で、次はね、もう34枚目、
うん、
その一山を見終わりまして、
うん、
その小学校に行くバスの中から見た、うん、小豆島の自然なんですけど、
うんうん、
結構やっぱりね、切り立った山が多いんですよね。
だね。
なんかちょっとグランドキャニオン状態という か、緑のグランドキャニオンというかね、
うん
うん、あの、竹なんかもたくさん植わってて、
うん、
それも高いのにさらに山高いっていう感じでね、
うんうん
うん、あの、まだまだね、こういった、なんかこういうところ人登れんのかなと思いながらね、
うんうん
うん、まだまだ大自然残ってる感じですね。
そうだね、
うんうん、はい。で、35枚目は皆さんよくご覧になったかなってるかと思うんですけど、
うん、
あの、もう殿将校に着きましてね、
うん、
で、殿将校から高速船に乗ったんですけど、その町会所の近くにね、
うん、
いろんなこう日が立ってるんですね。
うんうんうん、
町の功労者のね、日も立ってまるところに、この24の瞳の記念した日も立ってるんですね。
うん
うん、 で周りは本当オリーブの木がわーっと植わってて、うんうん、まさしくこの今回ね島の文教所ちょっと行けなかったのが本当残念だったんですけど、
うんうんうん、
ここでねそういった気分もちょっと取り戻しつつ、
うんうん
うん、やっぱりこうなんかあの何でしょう教科書とかね、
うんうん、
で見たのがまた目の前にあるっていうのが、
はいはい、
またテンション上がるというか、
はい、
思わず撮ってしまうというみんな撮ってんのに撮っちゃうっていう感じ、うん、ありますけど、
うん、
はい。で、36枚目いや、なんかねここでやっとこういう横断幕見たっていうかね。
ああ、そこまでないの、う
ん、あんまりなかったんですけどね。
へ
ー、あのやってますみたいな感じのね、
うんうんうん、
こと、まあ、中山とか、そういうとこではね、ありましたけど、
うんうん、
こういうふうに横断幕見たのは初めてで、
うん。
うん。で、瀬戸内のね、こう、オリーブバッグにして、みたいなところでね、
うん、
今、そういう中にいるんだな、というテンション、うん、また上がり、みたいなところ。
なるほど。
うん、で、うん、でもね、今回こう回ってて、
うん、
歩いててこの先作品があるんかいなとか不安になっちゃうわけなんですよ。
あ、はいはい、
不安になるんだけどこの青いこう色とかですね、
うん、
あとは上りとか見るとほっと一安心というかね、
うん、
あ、やっててよかったみたいな、
あ、なるほど、
感じのね、こう上り、このデザインもねトータルでされた方あるそうなんですけど、
うん
うん、この青い色を見るとちょっと一安心という、
うん、
でしたね。
なるほどね。
はい、
はい。
で、3、いよいよね、高松に向かうぞというところで、
うん、
37枚目がその、高速点の中から撮ったんですけど、ほんと、いい夕日で、
うん。
うん、ちょっと早めに5時ぐらいのね、高速点で帰ってきたんですけど、
うんうんうん、
あんまり小豆島から高松方面はね、まあまあ、席がいっぱいになるぐらいで、
うん、
そんなに超混みって感じではなかったんですけど、
うん、
うん、
小豆島から高松まで一気に行くのか。
一気に行く高速艇があるんですね。これ30分ぐらいだったんですけど、フェリーだと1時間かかるのかな、
うんうんうん、
それで乗って、
うん、
だ高速艇の中はね通勤に使っておられる方もたくさんいらっしゃって、
うんうんうん、
普通にね窓の外見ないで漫画読んでる人とか、ね、
はいはいはいはい、
うん、あとはなんか役場の人っぽい人がこう乗ってたり、
うん、
だから小豆島から高松からね小豆島っていう通勤もされてる方もあるのかもしれないですね。
なるほどね、
うん、でも通勤のね、
うん、
の景色がこんなんっていうのもねまたすごいな。
そうだよね。
まあでも皆さん慣れてらっしゃるからあまり窓の外見ないんですけどね。うん。
なんかもったいない感じがする
ね。そうそうそう。
うん、
で高速艇なんでねやっぱりこう速くって、
うん、
で何回かねマッハになる瞬間っていうかね、なんか無重力状態をちょっとね数回こう体験できるっていうのがねまたいいんじゃ
ない。ああ、そうなんだ。
ふっとこう体動く瞬間とか、
ああ、
うん、
へ
え、なかなかスリル満点というかね。
うん、
波も本当目線に波がわっと来たりしますしね。
うんうん、あとまたフェリーとは違う雰囲気を味わえるんだ、うん。
はい、水面に近い感じというかね。
うんうん、
もう本当水を蹴っていってるぞっていう感じ。
うん
うん、なんかいろんな種類の船乗れたんでね、またそれが面白かったんですけど、うん、
へえ、
やっぱ瀬戸内のいい日はいいぞということで、
うんうん、
はい、
うん、
で、38枚目になりますけども、
うん、
いよいよね高松にやってきたわけなんですね。
ここは見覚えがありますね。
そうなんですよ、三宝と高松とかクレメント高松とか見えてるわけなんですけども、
うんうん、
うん、私海から高松入るの初めてで、
うん、
うん、でこういつもはね陸続きでこう高松来たんだなっていう感じだったんですけども、
うんうんうん、
こう海から来るとまた感慨深いものがありまして、
うんうん、
でこんな夕日の中じゃないですか、
うんうんうん、
思わず本当泣きそうになっちゃいました。帰ってきたみたいな感じでね、本当、懐かしいっていうかね、
うん、
うん、まあ私の住んでる時とまあ変わらずあるっていうかね、
うんうんうん、
そういう会ってくれてよかったなっていうか、
うん、
そういった気持ちがなりましたね。でこうちょうど女木島からのね、うん、フェリーがやってくるところで、
うんうん、
ちょっとこう先を行ってるんですけど、
うんうん、
この女木島からのフェリーの満員具合にまたびっくりしてですね。
あ、これ人いっぱい乗ってるんだ。
うん、まあ、ちょっとこれはちょっと見づらいんですけどね、うん、ちょっとかなり乗ってるぞっていう感じで、
うん、
これからのね、芸術祭の人出っていうのもね、
うん、
これでまた推し量ることができびっくり。
なるほどね。
ええー、
うん、
はい、ほんとね、夕日の瀬戸内はいいですね、はい。
お昼間のあれもいいけどね。
そうなんですよ、夕方はほんとね、おセンチになるというかですね、なんか考えにふけっちゃうというかですね、ありますね、はい。これ39枚目はね、ほんと高松港入って、
うん、
まあ、クレメントの横あたりで、
うん、
あの、なんでもない、こう、高松の夕日、夕暮れの街なんですけど、
うん、
もう私、この時期に、この時間にね、あの、通勤で行ったり来たり、この辺してましたんでね、
うんうんうん、
本当その頃のこと思い出したりとかして、また泣きそうになった。うん、でもちょっと違うのはね、やっぱり若い人、たくさん芸術祭で来てて、
うんうんうん、
っていう感じの人多かったりね。うん、
やっぱり賑やかな感じ。
賑やかな感じだったんですけどね。
うん、
うん。
明
らかにそれと分かる人たちがたくさん降りてきたりしてて。
ああ、そうなんだ。
うん。
へ
え。でもね、こうやって賑やかになっててね、よかったなと思いますし。
うんうん。
うん。やっぱこのね、いつも感じてた海の風っていうかね、
うん、
そういうのもすごく懐かしいなっていう。
うん。
うん、ほんと数年前までね、ここ行き来してたのになって思いながらね、
うん
うん、ここからまた離れた場所に住んでるっていうことを本当不思議だなって思いながら、
うん、
自転車借りてね、ここから宿に向かったわけなんですけどもね、
うん、自転車を借りたの？
自転車借りたんですよ。レンタサイクル100円で高松駅前で借りられるんですけど、うんうん、それもがそれは絶対 おすすめなんですよね。
へー、
うん、高松のレンタサイクル1日100円でね、
うん、
まあ、頼めば3日間までその1台の自転車をずっと借りることもできるんですけど、
うんうんうん
うん、この高松駅の地下に駐輪場がありまして、うん、そこで申し込むんで、
うん、
で高松って本当平坦なんで、
うんうん、
自転車あると本当に便利です。
なるほどね、
うん、食べに行くのも自転車、まあ最近は2時間以上駐車してると撤去されちゃうらしくって、
うんうん、
それはすごい言われたんですけど、
うんうん
うん、ちゃんと駐輪場に停めてから行けば問題ないですし、
うんうん
うん、ちょっと郊外に行くのでもこれ自転車でもずっと行ったらね、立林公園とかね、そのあたりまでもずっと行けますし、
うん、
うん、本当1台あると便利だと思います。私それで移動してましたんで今回。
あ、そうなんだ。
はい、
うん、
商店街なんかも歩道とね、自転車道と分けてあったりしますんでね、
うんうん、
まあ、気をつけながら、
うん、
商店街巡りなんかも夜はいいかなと思いますね。
へ、
はい、で、駆け足でやってきましたけど40回目ということで、うん、本当この日ね、はい、夕日が綺麗だったんですよね、うん、もうみんなわーって見るぐらいに本当それが撮れてるかどうかはさておきですね、うん、でね、やっぱり自分が通ってる時もね、
うん、
夕方帰ってくると綺麗な夕日があったなっていうことを思い出したりして、
うんうんうん、
空も広い、高まって本当空も広いしね、
うんうん、
こっちの田島の方のね、広さとはまた違った広さがあるっていうか、うん、そういうところがありますね、
うん、
皆さんもね、こう高松に出かけた時にそういった時、ね、夕日に会えるといいんですけど。
なるほどね。
ということでいい紙面になりましたね、この夕日はね。はい。
おー、なるほどね。まあ、今回、小豆島から
はい
高松まで、
ね、高松までということで
珍道中編ですが、
はい、ね、これね、まあ、今回はね、珍道中おとなしいですね。
珍道中というか、うん、なんか、うん、いいなっていう、
いい旅行気になってますけど、
うん、
これからが珍道中です。
そうなんだ。
これから珍道中っていうか何やってんだっていうかですね、そういった状況になりますけど、
なるほど、はい、ということで、まあ、この後で次どこ行くんだっけ？
次はですね、
高松
から2日目は手島に行きました。
手島か。
はい。
手島
にたどり着けたのかどうかっていう。
そうなんだ。
はい。
はい、ということで、まあ来週はその手島の で見てきた作品、
ね、まずご紹介して、またその次に珍道中だな
って、始まると、
よろしくお願いします、
はい、ということで、はい、お届けしましたタコノブックラジオの瀬戸芸2010、
はい、珍道中サイド、
珍道中サイドでございました、はい、お届けしましたのはハスケと、
はい、実はまだ瀬戸芸の写真を全部プレビューしてません
す
ごい、はい、いろいろちょっとバタバタしております高野でした、
はい、ではまた来週、
はい。